当に感謝します。この11月3日はですね、長崎教会にとっては本当忘れられないスタートの日なんですけれども、まあ、11月1日から新年ということで、最初はちょっと馴染みがなかったんですけど、だんだんこう11月からっていうことがこう定着してきたんですが、出来すぎというか、11月1日のディボーション、長崎教会が読む聖書の箇所というのがこう、その1年前に始まりました。というか、私たちが結婚した日から、受難日から始まってるんですね。その受難日に結婚しまして、その日にマタイの一章から読み始めて、でずっと何週したかわからないんですけれども、この11月1日のディボーションが、この黙示録21章、見よ、私は全てを新しくするっていう御言葉だったんですね。でも本当にびっくりしました。で、そしてですね、今日3日礼拝を捧げているわけなんですけども、まあ、今日からマタイの福音書1章になるわけです。今日からディボーションがマタイの福音書1章になるんです。で、全てこうリセットされた感じで、こっから新しく神様の計画の中に私たちは共に入っていくことができますので、あ、聖書読むのサボってたぞって思う人がいましたら、よし、ここからもう一回マタイの福音書1章から一緒に読んで、共に神様の語りかけを聞いてですね、神様の計画の中に入っていけたらと思います。で、昨年、まあ、10月までの1年間をずっと振り返って感謝をしていたんですけども、ある、ちょっとラジオ番組を聞いていましたら、ある方が言われたんですね。ドクターの、アメリカかどっかのドクターか研究者の方が、この世の中で全てのことを感謝できる薬を発見できたら、その飲めばですね、その薬を飲めば全部感謝できるっていう薬を発見できたら、ほとんど全ての内臓疾患、それから精神的な疾患がもうほぼ癒されるんじゃないかっていうことをですね、言われてました。まあ、魔法のような薬ができればまあいいわけなんですけども、でもそのお薬飲まなくても、私たちはその意思を使って、まあ、徹底して感謝していくことができるんですね。で、去年1年間何があったかと言いますと、私はですね、もうメモに一番最初にもう強烈なもう思い出は、イスラエルチームにイザヤ牧師と光子さんが行かれたことであります。それはあんまりびっくりしないんですけど、その後に中高年の希望結婚式がですね、この場所で行われたんですね。私は今日実物の方々が来られるとは全く何の前触れもなく、教えてくださればいいのに、そんなことわからないで、ここにもしっかり光子さんって書いて あるわけです。で、これはですね、身を全てを新しくするって言われた、これ以上の新しい実物はないんじゃないかなと思うぐらいに、ここで結婚式をされまして、まあ、親族一同みんなびっくりをして、もう私たちも大丈夫かっていう感じだったんですけども、1年かけてそれが証明されました。五島にですね、引っ越されて、まあ、海辺の一軒家に私たち何度か行かせていただいて、もう本当に明るい、何ですかね、幸せそうなお二人を見てですね、心から全てが新しくなったんだなって、本当に新しくなるんだなっていうことをですね、実感させていただきました。で、去年のメッセージ、イザヤ牧師いなかったので、私多分第二礼拝メッセージだった時に、やっぱりこの同じ御言葉だったんですね。で、ギリシャ語で、何だっけな、カイノスとネオスとかなんか言って、なんかこう偉そうなことを言って、本当に本当に新しくなってしまう、すっかり全部こう生まれ変わってしまう新しさだっていうことを話したんですけども、まあ、芋虫が蝶に変わるような変化なんですね。だから、こうずっと今までの人生がどんなに芋虫のように地を張っているような、こう醜いような人生であったとしても、このさなぎというひととき静けさを通りますが、死の状態を通りますけれども、その中で何が行われているかというと、溶けてしまってるんですね。イモムシの細胞が全部完全に、ある液体によって溶かされて、中で全く変わって羽ができて、そして蝶になるっていう、 まあ、2次元の世界から3次元に変わる、ものすごいトランスフォームという新しいことが起こるわけです。で、私たちはそれを自然界でこう当たり前のようにこう見ているわけなんですけども、これが自分に当てはめると、そんなことはっていうかですね、思われるかもしれないんですけども、これがですね、すべてって書かれているので、すべてなんです。この中にですね、いや自分だけは絶対変わらないぞ、もう固く決心してですね、なんかこうもう絶対無理、もう絶対自分は変わらないと、どんなにあがらって神様に逆らったとしても、神様の勢いと恵み、まあ、濁流が流れてきたら、もうみんな飲み込まれて、みんな新しくなってしまうわけなんですね。で、教会にですね、今すごいこう新しくしていく力が働いています。だから1年間その、まあ、美津子さんの結婚を皮切りにですね、本当に殉教生会、まあ、パウロ牧師が来てくださったんですけども、賛美に立たれなかったので、九州全域の若い世代が2世3世が西坂の丘に立ちました。で、ビーチャンイザヤ君が、まあ、使わされて、こうピアノとドラムがなくなったんですけども、その後ですね、めいちゃんや他の新しい方々が今来てくださっています。で、まあ、私としては、まあ、県民の森で、コンサートをしたり、一番大きかったのは8月に神父さんと一緒にコンサートして、今神父さん来てくださっていること、そしてカンボジアの子どもたちが来てくださる、この1年間でちょっと目を見張るぐらい新しいことがこう起こっているんですね。ですから、主のよくしてくださったことを何一つ忘れないで、教会としてのこう1年間の暦は書くことできるんですけど、お一人一人でちょっと書き留めて、この1年間分というのをですね、ぜひ書いて、そして毎年こう貯めていくとですね、どれほど神様がよくしてくださったかが分かると思います。で、どんな固くなな心でも必ず新しくなってしまうので、ぜひそのことを覚えてください。で、これはもうこの言葉を受け取るだけなんですね。ただ私にも新しくされる、努力ではありません。神様の介入によって、恵みによって新しくされるということを受け取って進んでいきたいと思います。で、私はですね、私の人生にも30年かけてですね、本当に新しいことが起こりました。それ10月の最後に、先週短く超特急でロシアを明かしさせていただいたので、ちょっと今日明かしも含めてメッセージさせていただきたいんですが、28年前ですね、教会始まってすぐに長女が生まれ、長男が生まれ、年子で1歳と11ヶ月が生まれた時に神様に語られたんですね。これがディボーションです。皆さん、ちょうどマタイ生まれ生まれ生まれ生まれって来年の今頃男の子が生まれるって言葉が来たんですけど、気の間違い気の間違いってこう、そんなことがあるはずがないって、もう2人生まれてましたので、もう本当になんか目の下にクマを使ったような状態で毎日こうてんてこまいしてたので、いやありえないと思ってですね、こう聞かないふりをしてたんですけども、毎日毎日語られるんですね。で、夜も語られるんです。もう旧約からも来年の今頃って語られて、いやーと思いながらですね、それ4月の半ば頃でした。で、祈っておりましたら、本当にですね、その1年後にエルサレムが生まれたわけです。で、イサブ氏はその次男生まれる前からですね、エルサレムっていう次の子が生まれたらエルサレムだって言ったんです、名前がですね。でも私はそれも受け取れないって、保健所でね、名前を呼ばれて、私が出ていかなきゃいけないなと思ってですね、学校でどうなるんだろうみたいな感じで、そんなハンコは作れるんだろうかとか思って、日本の中でそういう名前をつけている人がいないので、ずっとこう半年ぐらいこう拒否してたんですね。そしていよいよ陣痛ってなってですね、あ、今日のディボーション読んでないと思ったんですね。そうだと思って、もうこの陣痛と陣痛の狭間の隙間の数分間の中で、わあ、今日どこ今日どこっつってから、今日読むところが決まっていますので、そこが詩編の121編、エルサレムの平和のために祈れっていう箇所だったんです。でも、ものすごいアップアップの痛みの中で、その御言葉だけが飛び込んできまして、こう これはつけなくちゃならないっていうですね、もう肉はですねもう絶対無理と思ってたのに、もうガーンときて、もう本当にこう語られてしまいまして、その名前をつけました。でそこから、まあ、この28年間の歩みが始まったんですけども、あの私はいいんですけども、もうあの送り出してしまえばもうあれなんですけども、本人は学校に行ってずっとそのエルサレムという名前を背負って生きていかないといけないわけですね。でそうするとたまにですね、イスラムの人と間違えられたりされたこともあったということで、本当にこれはですね、寝ても覚めてもその名前はついてくる状況の中に入った中で、まあ、この日本ではですね本当に生きていくのが大変だったろうなと思ったんですね。でそれですごい戦いをあのずっと通ってくる中を、まあ、私も一緒にこう一緒に戦う時もあれば、私がすっかり忘れて一人で戦う時もあれば、ある時はもう北海道に行って、あの聖書も破って北海道に行ったら地震にあって雷がすぐそばに落ちたりなんかしながら、もう本当にこの名前をやめようと、この名前を変えたいと、もう本当に切実に願ってですね、裁判所に行きました。で何度も何度も通って裁判所に行けば名前は変えれるんですけれども、あの事務手続きがすっごく難しくて、事務手続きが面倒だというか面倒というか、なかなかできなくて変えられないんでいたわけですね。でそのもう本当に変える前に、最後に名前のついた、まあ、エルサレムに行こうということで、トムエスさん の祈りの家のところから全世界に若者たちを招待していましたので、それに応答して行ったわけです。でそこであのロシアの教会の方々に出会ったんですね。であの今回 の牧師さんの ご主人 の方と同じお部屋だったそうですが、同じ教会のメンバーの方があのロシアに来たらいいよということで招いてくださったそうです。でロシアの教会に行きました。そしてすごくお世話になったので、ちょっともう本当に家族のようにしていただいたので、今回断食生活をしている時に示されて、これどうしても行かなくちゃいけない、行きたいっていう思いが起こり、行くことになったわけです。でこれが30年かけての御言葉からの歩みだったんですけども、その中で一番こう助けられたのがあのギターその向こうの牧師さんのご主人がギターが大好きなサンプリーダー であの後藤の方、あの美津子さんのご主人がそのギターを持っておられました。あの特別な古いやつですね、あの年代物っていうか、普通めったにないものをあのが必要というか、とっても願っておられて、それを持っておられたのでそれを運んでいきました。でちょっとあのスライドをこの間ちょっと見ていただけたらなと思います。あ、ちょっとこれ今ちょっとすいません、ギター見えますかね、ギターあるかな、あらちょっと電気すいません、ここにギターケースが見えますかね、あの今車に乗るとこです。これはあのモスクワから1時間ほどのサマラという飛行場に、この、サンビリーダーの牧師のご主人の方が迎えに来てくださいました。はい、次お願いします。で次の土曜日にあのリーダーズミーティングというのがあったんですけども、赤いのを来てくださっているのがアレクシーさんという方で、通訳英語からロシア語に通訳してくださっています。でパソコンでですね、皆さんの素顔を実はあのこういう方、あの長崎教会の人たちを皆さんに紹介して、この教会が、まあ、聞き従うというところから始まって、そして、カンボジアに、あ、じゃない、フィリピンに導かれてダバオに導かれていきましたということをお伝えしました。彼らもダバオに去年行っていて、なんでダバオなんだというところで、まあ、皆さんが12人くらいのリーダーの方がおられるんですけど、すごく驚かれました。でジャッキーの証もしましたら、なんか本当にあの深く聞き入って、くださっていました。で、でですね、黙示録の話も質問がたくさん出て、あのロシアがこれからどうなっていくんだろうということですね。あの実は、この黙示録にロシアは出てくるんですね。でイスラエルを最後攻める国として、ま、あのしたくてしてるんじゃなくて、経済的にすごく追い詰められて最後あのイスラエルを攻める国として出てくるので、彼はですねもう本当真剣で、あのいろいろ聞かれたんですけども、深くちょっとあのあまり愛に答えられなくて、あ ホットパウル牧師、伊沢牧師来てほしいな、今度来てほしいな、もうここまでだ私の働きはというふうに思ってちょっと話しています。そして次ですね、でこれがあのリーダーの方々と食事をしています。はい、次で次の日曜日にあの11時から礼拝がありました。でこの前言ったみたいに2時まで3時間、もう本当にあっという間だったんですけども、次お願いします。でこれがあのカリオの祭り、ちょうどカリオの祭りで収穫祭ということで、こういうふうにデコレーションされていました。次ですね、でこの前も言いましたけど、あのロシアダンス、これ本当に縁になってですね、若い背の高いお兄ちゃんもおばちゃんもみんながこう一つになって、ダンスをしています。次ですね、で私もの真ん中に引き込まれて、もうとにかく終えらさせてもらえないというか、終わらせてもらえないぐらいもう喜びにあふれた、このおばちゃんですね、隣にいるおばあちゃんですけど、すごい軽やかなストップでステップでバックであのずっとギターとピアノが賛美が流れています。で次ですね、でこの中真ん中に子どもたち もう一緒になって本当に一つになって飛んだり跳ねたり賛美をしています。はい、であのジャッキーの証をですね、アレクシさんがまずしてくださって、そして次ですね、あの子どもたちの祝福式がありました。子どもがですね、この子たちがロシアでこれからですね終わりの時代を生きていく、本当に死を愛して死に生きていく子どもたちなので、祝福し大変な時代を生きていく時代世代ですね、ので祈っています。この紫の方が牧師さんですね。はい、次いきます。で、生産式が最後にありました。で、26世紀のルドビコの話も牧師さんはされました。で、次お願いします。で、これが PA ですね。私たちが切実に願っている PA、同じように若い人が、活躍しておられました。次お願いします。これが全員で、集合写真、真ん中に見えますかね、私と酒井口がちょっとあのスカーフの結び方がわからないという結んだことがないみたいな2人が、おります。そして次ですね、これがその後みんなで愛さん会、毎回ですね2人の方が、作られるそうです。こうなんか召されている人がいるそうです。はい、次はね、これがロシアのなんか定番の料理みたい。でこの方々がですね、あのすごく嬉しかったのはこの日ですね、その7つの地域にロシア の, そのボルガー川の そばのこの教会から7つの地域に出て行きなさいって牧師さん語られてたんだけど、あのどうしても遅れてそれができなくてできなかったんだけれども、そのリーダーズミーティング出た後、あの土曜日の後ですね、あの私たちが応答しますということで行きますということでですね、こうロシア全土に広がっていく最初のあの一人目の方が生まれました。本当に嬉しかったです。次お願いします。で、この深緑の方がですね、両方があのエルサレムが両方ホームステイさせていただいた方なんですけど、深緑の方の方が右手か、ロシア系ユダヤ人の方で、今あのユダヤ人、ロシアに住むユダヤ人、あ、取り合っているだけでも3500人ぐらいはいるだろうと。で実際はもっともっとこう混血になっていて、また隠れている人がいるので、もう本当にちょっと想像がつかないぐらいいらっしゃるそうなんですけども、その、ユダヤ人の方の、高齢者の方のお世話をしている、ご飯を作ったりお掃除をしていたり、でその時給がですね60円って言われたんですね。だから本当にあの、そのような中で戦っておられるんだなと思いました。もう一人の人は先ほど あのご夫妻の方のお母さんですね。で次行きます。でこの青いお洋服を着た若い人があのシナゴーグで働いていて、やっぱりそこで使えて今おられます。で、まあ、ロシアにいるユダヤ人の人があのイスラエルに帰れるように、もう一度帰還できるようにサポートしているということを言っていました。次お願いします。でこれはあの橋体験で、あのそうめんをですね、あの初めて箸を持って子どもたちが、これ牧師の奥様ですね。で次お願いします。まあ、レキシーさんが、こう2杯あのつゆも伸び干してくださって、まあ、中にですね花の封が入ってるんですけど、これはあの七尾市のオンラインの会員の方が持ってきてくださったお土産を入れてます。はい、次お願いします。でこれボルガ川なんですけども、ちょっと向こう側が見えないぐらい湖に見えるんですが、この水の底に おじいちゃんおばあちゃんの世代の時に町があって、それが十字架の町っていうクロスオブシティオブクロスかっていう名前だったそうです。ところが、まあ、イタリアの工場が来てダムができてこう水没してしまい、名前もイタリア風のトリアッティに変わったということです。前の名前に変わったらいいな、もう一度戻るように祈ってるということでした。で次お願いします。これがですね、ロシア正教の教会が一つや二つ、なんか車で走ってるといっぱいあるんですね。で神学校もあって、まあ、ロシアの国としてればこれが正しいんだということで、まあ、マリアを信じる、それから、聖人を信じる、イコンを信じるということで、それ以外は、まあ、異端だということで、もうプロテスタントはですね異端として嫌われているということを言っておられましたけれども、まあ、1% 本当にクリスチャン、ほとんどがロシア正教で 1% が、まあ、プロテスタントということでした。はい、次お願いします。でこれはですね、すっごい喜んでるのは私がいつもいつもヨーグルト 4つつながったヨーグルト150円ぐらいなんですけど、これ4円だったんですね。でもう本当にもうこれ全部持って帰れとアレクシーさんがで向こうで日本で売れと言ってましたけど、大真面目にですね、日本で困った子どもたちがいたらロシアに来て本当に元気にして、そして帰ったらいいっていうふうに言っておられました。でロゴ、はい、でこれもすっごく嬉しかったのは、坂井牧師のお誕生日だったんですけど、行く時にですね、坂井牧師お仕事ですっごく忙しくて、もう準備できなくて、いつもの靴を履いて行かれたんですね。で私すぐ気づいたんですね、途中でやばい、これ向こうで雪降ってたら凍傷になるぞって、足がですね凍傷になるぞって思ったんですけど、すぐ気づかれてブーツをですね買っていいだろうかって言われた時に、もう本当と神様だと思いました。なんか神様の愛だなっていうふうに思いました。はい、次お願いします。で、まあ、これモスクワの明かりなんですけど、次お願いします。トランジット、乗り換えに1時間40分しかなかったんです。で国内線から国際線なので、広いモスクワをもうずっとターミナルを走ってまた地下鉄にも乗って、これここに、着かないといけなかったんですね。でパスポートコントロールも通って荷物チェックも通ってここに取らないといけなかったんですけども、最低賞味時間1時間20分かかるというところを皆さんに祈っていただいて、本当に取りなしのお祈りでここに着いたのが35分後という驚異的な速さで、なんというか坂井牧師が2番目に並んでいるというこの奇跡を見ることができました。これも本当に危険も免れたのも皆さんの本当に取りなしのお祈りでした。あ、これで終わりです。再度ありがとうございます。でですね、私が今回本当に思ったのは、この28年間の御言葉を読んでいく中で、不十分でいつも間違えて眠かったり読めなかった日もいっぱいあって、でもポイントポイントで神様が言葉をくださって、でそしてこう踏み出していった時に、自分の人生にまさかロシアに行く日が来るなんて、どこをどうしたらロシアっていう感じなんですね。ただですね、神様今私たちを新しくしようとしてくださってるんですけども、一方的な恵みなんですけども、私たちの方でできる唯一のことはこの御言葉を読んで一つ一つ丁寧に聞いていくことなんですね。で聞いていく中でどう新しくなっていくかというと、この終末という時代、この終わりの時代に本当に力あるというか、生きて働くというか、輝いて生きるというか、本来の使命を担っていけれるように私たちを新しくしてくださるんですね。でちょっと冒頭言い忘れたんですけど、一番最初にこのロシアチームに出る、今から出るぞっていう時、まあ、今両親が長崎に来てくれてるんですけど、テレビがやってたんですね。でテレビ見たらですね、キム・ジョンウン北朝鮮のがですね、トップの方がですね、白馬に乗って出てきたんです。で私びっくりしまして、それがちょうど黙示録のその時黙示録だったので、ディボーションが白馬のとこだったんですね。で私は思わず黙示録の本を書かれた本をこれを持って今回ロシアに出かけました。で向こうでいろいろ聞かれたわけです。これからロシアはどうなるんだって、で ことを聞かれたわけです。そして景況はいつ起こるんだってことを聞かれたわけです。そして最後にですね、何ですかね、日の朝、この後この教会と、このロシアの教会と私たちの教会はどういう関わりになっていくのかなってずっと それを確認したいと思って行ったわけなんですね。まあ、えんちゃんが言った個人的なつながりで終わるのか、教会としての関わりが開かれるのかというところをずっとこう祈っていったわけなんですけども、まあ、先ほどの奥さな牧師さんがずっとこう予言とか賜物を持っておられるのに、それをどう使っていいかわからない、でその指導者を求めていたってことを言われたんですね。で、あ、それだったらパウロ牧師とかヤギザ牧師にちょっと私十分説明しきれないしと思ってですね、招いてほしいな、こちらに来たらいいなと思ったんですけども、その奥様はですねすごく慎重な牧師様で、ずっと神様の声を聞いて待ってて、はっきり確認が来ないと動かれない方なんですね。なので私はもう諦めてしまってですね、あ、そっか、それだったら主の時に開かれるからいいかと思っておりましたら、最後の朝に酒井牧師と一緒に乗ったんですね。朝、もしここに伊沢牧師が来るなら、あなたが招いておられるならいつですかってことを祈ったんですね。そうしたらその日のディボーション、もう帰る日ですよね、黙示録10章ちょっと開けてください。黙示録10章ですね、永遠に生き、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを創造された方を指して、まあ、天使がですね、天から降りてきて神様に向かって誓ったんですね。もはや時が延ばされることはない。で、私はですね、うわーと思ってですね、これそんなに遠くじゃないぞって思って、でもういよいよこれ帰るっていう時に、じゃあありがとうございましたって言って、でも今日実は聖書の箇所を読んだら、このもはや時が延ばされることはないだったんですって言ったんですね。そしたらその牧師 のご主人がですね、アレキシーさんしかし英語がわからないので、招待状を書きますということで、もうものの 2,3 分でババーッと書いてくださったんです。で、奥様がそこに、本当に慎重だった奥様がサインをされたんですね。私はすごくびっくりしました。このロシアに行くっていうことが、私たちの願いとか考えとかではなく、神の言葉に押し出されて、神様がこう招いてくださってるんだなってことが分かったんですね。で、どういうことかというと、ロシア全土に今7つの教会が7つの地域出ようとしてますけども、三十数年前にパウロ牧師が祈り従いを本当に進めていった結果、使徒団ができて、そして日本中にもうちょっと数えきれないぐらいの教会が今できてます。で、私ちょっとこう地図にこう点々点々点々ってこう作っていったんですけども、びっしりもうその丸が入れられないぐらい日本中にできてます。で、同じようにロシアにももしかしたら神様の計画であるならば全土に教会ができるんじゃないかなと思った時に、ものすごいこう幻とビジョンがこう来たわけなんですね。で、この素晴らしい働きは聞き従うことによって、で、予言をこうカリスマを進めていくことによってこう起こってくるわけなんですね。で、実はこの、もはや時が延ばされることはないっていうこの御言葉なんですけど、これ現代語訳ではこれ以上延期されることはないって書かれているんですね。で、第7の御使いが、吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就するって書かれてるんですね。で、もはや何の時が延ばされることはないって書いてあるかっていうとですね、これは神の奥義、ラッパの第7の御使いがラッパの音をこう吹くときに神の奥義が成就する、それが伸ばされることはないって言ってるんですね。で、これどういう意味かっていうと、神の奥義っていうのはですね、再臨のことなんです。で、こう奥義っていうのは以前隠れていたものがこう明らかにされてくるってことなんです。全く今までこう見えなかった神様の真理、奥義がこう明らかにされてくるってことなんです。で、パウロ牧師は30年ぐらいかけてですね、ずっ っとパドモスに招か導かれて、でそこでずっとこれからのワイの時代のことを、黙示録のことをこう主に聞いて読み解いていかれたんですね。その本がこの本なでわけなんですけども、ちょっとですね今日この神の奥義、再臨のこと、景況についてですね少し、学んでおきたいと思います。ですね、第一テサロニケの手紙4章です。でこの奥義のことが書かれているんですけど、どういうことかというと、見よ私は全てを新しくするっていう、先ほどの21章にあったのは、あれもう全部7年間の観難時代が終わって、もう最後裁きも終わって、もう本当に天が現れる永遠の世界のことを言ってるんですね。で私たちの体はその永遠の世界に入るためには、何ですかね、心が入れ替わるとか、心がちょっときれいになるとか、改心するとか、そういうレベルじゃないんですね。もうこの体がもう焼け、燃え尽きてなくなってしまって、その魂が、キリストを信じている魂が全く新しい体をもらうっていう、それほどに新しいことが起こるってことなんですけども、第一テサロニケ4の13節お願いします。と眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありませんとですね、知らないでいてほしくないって、どうしても知ってほしいって言ってるんですね。これは眠った人々、イエス・キリストを信じて、今眠っている人、イエス・キリストを信じて眠っている人って、まあ、今もう天に亡くなってしまった人ですけど、例えばラザロ、ラザロの時もイエス様は、眠っているのですと、ラザロを起こしに行くのですって言いました。ステパノの時も眠りについたって言いましたよね。死んだって言葉使われていないんです。でイエス様を信じた人は眠っているんです。魂がですね、魂がキリストと共に憩いながら、本当に死と共に眠っているんですけども、この人たちについて悲しまないでほしい、あなた方にどうしても知っておいてほしいってパウロは言うんですね。で、あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためですと、死で終わりじゃないんだってことをパウロは言うわけなんです。で、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じていますと、それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずですと。ですか、私たちは主の御言葉の通りに言いますがと、これ主の御言葉の通りに言いますがと、パウロはですね、イエス様からこの再臨、このもう一回来るってことと景況のことについて聞いていたんですね。主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と、これ7つ目のラッパですけど、7つ目のラッパの声が鳴った時に、神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。このご自身というところは、イエスご自身であり他の誰でもないイエス様が降りてくるんだっていう、すっごい強調している言葉なんだそうです。で、天からですね、もう一回キリストが降りてくるぞってここに明確に書かれているんですね。これを再臨と言います。で、それからキリストにある死者、死んでキリストともにこう眠った人たちが最初によみがえって、そして次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に、だから眠っていた人たちと一緒に雲の中に一挙に引き上げられて、これを景況と言います。そして空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと書かれているんですね。で、皆さん、これ奥義なんです。奥義、私はずっとクリスチャンになってイエス様大好きで、イエス様のことをもう本当に大好きで、祈れば答えてくださる方っていうのをこう体験してきてですね、でもですね、ある時復活、イエス様がよみがえられたっていうのがなかなか信じられなくて、で である時からこう蘇ったんだっていうところを信じてこう歩み始めたら、もう本当に復活の主の体験をたくさんするようになったんですけど、えって、もう一回来られて私たちが雲に吹き上げられ引き上げられるっていうこの奥義、皆さんすんなりと信じられますか？これね、はっきり書いてるんですね、聖書は。だけどこれものすごく大事な教理なのに、十字架と復活ほど語られていないんです。だから死を目前にした時にクリスチャンであっても本当にその向こうがわからないから、すっごい恐れと不安と恐怖の中でこう戦っていかないといけない現実があるんですね。でこれはノンクリスチャンじゃなくて、クリスチャンであってもこの事柄が開かれてないんです、霊に。で実は私あえてこう今ちょっとチャレンジで、身を全てを新しくすると言われたこの新しいっていう意味はですか、即これ当時の弟子たちも信じられなかったんです。そもそもイエス様の復活すら信じられない。でパリサイ派とサドカイ派とあって、パリサイ派は信じてるけどサドカイ派は信じてない。もう彼らはもうそれでパウロがそんなことあるわけないって言ったんだって言ってるぐらい信じられなかったんです。当時の弟子たちでも信じられてないことなんです。だけどもこれはこの終わりの時代に神様の特別な恵みをいただいて、私たち本当なんだっていうことからですね、これが霊に開かれてくる、そういう時代が来ているということを今思っています。っていうのはこのパウロがテサロニケを書いたのは AD50 年ぐらいなんですね。イエス様亡くなって50年後ぐらいにこれを書いてるんですね。で黙示録が書かれたのはもっと後なんです、90年ぐらい。黙示録が開かれてヨハネから聞いてこの奥義を書いたんじゃないんです。黙示録は後で、神様からもっと丁寧にもっとなんていうかな、時系列を追ってこう開かれてるんですけど、パウロはこのスパーンとこれをね、真正面から死に対する解決をもう一回主が来るぞって、でそれに備えなさいって。でマタイの福音書は25章かな、愚かな娘と賢い娘、10人いたら5人は愚かで5人は賢かった。でそこではっきり稽古のことを言ってるんですね。一人は取られ一人は残るって稽古のことを言ってるんですね。だから目を覚ましていなさいと。稽古っていう言葉をスマホで入れたら出てきませんでした。それくらい教会が語らないと世の中にこの文字ないんです。で誰も信じられない。ただね、再臨っていう言葉は私がまだ学生時代の20代の頃からあって、アメリカは再臨文字っていうのを用意したもう用意して、新聞社がですね、再臨が主が来た時にもうすぐに号外を出せるように、普通のポイントの大きな字じゃない見出しですよね、すごい大きなことが起こった時にやる見出しじゃ表せないからっていう、それよりもさらに巨大な再臨文字っていうのを用意して、アメリカとかは備えていたわけなんですけど、日本人はもう全くそのことを聞いたこともない、思ったこともない、クリスチャンでさえ考えたこともない。だから用意ができてないんです。だからいつもパウロ牧師言いますけど、ここに試験があるって分かったらみんな必死で試験勉強するでしょうっていうわけですね。でまず聞くことからなんです。信仰は聞くことから始まります。だからここに書いてあるということをぜひ覚えてください。で書いてるのはヨハネだけじゃない、パウロも書いてるしマタイも書いてるんです。マタイもみんながで、ダニエル書でも、終わりの時代を書かれてるし、エゼキエル書も書かれています。いろんな人たちがこの終わりの時代のことを一つの方向性に向かって明確に書いているということをですね、ぜひ覚えてください。でそれをそのまま信じる素直な心をいただきますと、私たちはものすごい希望なんですね。これこの後でパウロ書いてるんですけど、こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさいと。パウロはテサロニケの町に3週間しかいませんでした。でこの3週間の間に、このまだ生まれたてのクリスチャンにこのことを伝えてるんです。で慰め合うように、このあと この当時まだ迫害があって本当に厳しい時代で、私たちもこれからものすごく厳しい時代に入る前に慰め合えるようにと、この真理を奥義を語ったわけなんですね。でこの身を全てが新しくなるっていうのはですね、心がちょっと入れ替わるっていうぐらいの新しくなるっていうことではないんです。本当に死を目前にした時、こうそれはある場合すると突然やってきます。今回すごい災害だったり、明日目が覚めたらもう本当に亡くなっていたりっていうことが起こる、その時にそれで終わりじゃないんだっていうこと、死者がキリストを信じてるならば蘇って、でこれを信じがたいと思う人も多いと思うんですけど、イエス様が蘇ったんですね。キリストが蘇ったので、キリストにつながっている私たちは共に蘇ると書いてあるわけなんです。で全く新しい体をもらって永遠に天で生きると書かれています。でぜひですね、この奥義で、これがもはや延期されることはないということなんです。ということはもう本当に時代が、黙示録の時代が来ているってことをですね、目を覚まして、私たちはねこれを学んでいく必要があります。このような私の一階の主婦がスカーフの結び方もわからない私がですね、なぜロシアにこの30年で行ったかという、このことを通してですね、ちょっと目を覚ましてですね、共に学んでいきたいと思います。で私先第一礼拝ですね、節子牧師がメッセージを語ってくださったんですけども、本当に感動しました。節子牧師はですね、2000年の時にイスラエルチームに行かれたそうですね、ミレニアムチーム。実は私も行ってたんですけど、その時ですね、ガリラヤ湖まで行って、ちょっと行くその前か後かちょっとわからないんですけど、本人に聞いてほしいんですけど、お母様が癌であることが分かったんですね。でなんでそのガリラヤ湖まで行って分かったかっていうと、ずっとセスコ牧師のご両親はキリストを信じていることを反対しておられて、そしてお家にですね帰れない状態になったんだと思うだそうです。で戻りたいと思いながらお家に帰れない、もうまあ感動のような状態ですよね。ですからもういよいよお母さんが癌で本当にもう危ないってなった時に、弟さんからその連絡をもらったそうです。でそれをもらったのがもうミレニアムチームのガリラヤ湖で聞かれたんですね。で本当に悩んで、どうしたらいいんですかって節さんは、節子牧師は悩まれて、どうしたらいいんだろうって神様に聞いたそうですね。でそしたら御言葉で、その当時エステル記だったので読んでいたら、ハマンはすぐに家に帰ったっていうところが飛び込んで、そしてもうガリラヤ湖からですね、パウロ牧師の許可を得てトンボ帰りで一人でですね帰ってこられたんですね。でこちらに帰ってきて、朝から晩まで教会で奉仕をされて、そして夜ですね9時から明け方まで付き添うっていう、その介護の生活がずっと始まったそうです。でそれが5ヶ月間続いて、で蒼天礼拝に総長、ここに蒼天祈祷に来られる、それがずっと続いたそうです。でお母さんですね、ものすごくお母さんもキリストに反対しておられて、心がすごく固い状態でだったそうですね。でもこのミレニアムチームで与えられた御言葉が、身を全てを新しくするっていう言葉だったそうです。それでセッサンはですね、お母さんって全く新しくなるのよってお母さんにこう、まあ、魂に向かってお母さんに向かって言われたそうですね。ですがですね、お母さんも腹水もたまっていて本当に苦しい状態で、もう息もこうやっとっていう状態の中で、お母さん全く新しくなるよって、キリストを信じたら天国に行けるよって言ってもですね、いやってこう今朝言われたんですけど、いやってこう首を横に振られたんだそうです。で御言葉はですね、身を私は全て新しくするって語られているのに、現状は全くその真逆、もう全く変わらない。 でそういう状況の中で、まあ、ある時ですね、ずっとその御言葉だけがあるっていう状態の中でずっと付き添ってる夜中の中で3時頃ですね、2時から3時頃、突然お母さんがですね、自分で酸素マスクをこう外そうとしたんだそうですね。で、セスさんはですね、今だと思ったそうです。で、こう酸素マスク外した瞬間に、今信じたらお母さん天国に行けるよって言ったそうなんですね。で、そしたら、そうねってお母さんが言われたそうなんです。で、一呼吸一呼吸必死で呼吸した中で、大きな声でそのお母さんが十字架を信じる祈りをはっきりとされたそうなんですね。で、それで本当帰ってこられて蒼天祈祷に出た時にみんな鳥肌が立ったっていうことを言われたっていうことなんですけども、こう御言葉の通りに節子牧師のお母さんは新しくされて、お母さん天に召されていったんですね。で、今日知っていただきたいのは、節子のお母さん体は焼かれてるんですけど、その魂本当に今眠ってますけど、一瞬にして蘇り、私たちと一緒に、私たちよりも先に、私たちよりも先に蘇って新しい体を本当にもらうんです。で、これ奥義なんです。で、どうか私たちはそれを祈ってですね、そのことをもっと主に教えていただいて、そして希望を持って進んでいきたいと思います。で、節子牧師は第一礼拝の方で、私たち自身も新しくされるし、私たちの愛する人たちが全てもう例外なく、どんな方かなと思える人も全てこの新しくされる恵みの中にいるんだということをですね、ぜひ覚えてこの新しい年を、進んでいきたいと思います。また一章からもう一度聞き従って、共に新しい神様の計画の中に、永遠の命ですね、最終的に行くところはもう勝利ですから、そこに向かって終末の時代を、力強く歩んでいきたいと思います。それでは終わります。天の父様、今度今日感謝いたします。見よ、私はすべてを新しくするとあなたが言われました。これは信ずべきものであり真実であると。あなたは信頼されるにふさわたる方です。主は私たちの人生を本当に今新しくしてくださっていますし、さらにもっとこの週末の出会いに生かし持ちようとしてくださっていることを感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではハレルヤを賛美して終わりたいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに常しえまでもありますように。それではお座りください。